表紙の紹介をします。私たちの制服が変わる。令和8年4月市内中学校統一制服スタート。本文に入ります。私たちの制服が変わる。自分らしくもっと自由に。スカートじゃなくてスラックスがいい。もっと動きやすくて快適な制服が欲しい。そんな声に応えて中学校の制服が新しくなります。みんなの声をしっかりと受け止め、着心地や見た目をアップデート。令和8年度からの新制服では、決まったイメージにとらわれず、自分らしいスタイルで毎日を軽やかに過ごせます。新しい制服とともに未来へのワクワク感も感じてください。問い合わせ教育総務課、電話 23-1131。 新しい制服が決まるまで、女子でもスラックスを履きたい。長時間着ていて動きづらいんだよな。いろいろと値上がり、制服が安くならないかなという声があり、市内中学校では長年男女別の制服が採用されてきました。しかし、ジェンダー平等の実現、着心地の問題、金銭的負担などさまざまな意見が出るように、そこで校長会、教職員、教育委員会、PTA、 学校運営協議会などからなる制服検討委員会で話し合われました。基本コンセプト、ポイント1、ジェンダーレスへの配慮。男女で大きく形の変わらないブレザータイプにすることで、スラックス、スカートから着用したいものを選択できます。ポイント2、機能性の向上。機能性を見直し、ストレッチ性能、耐久性などがアップします。ポイント3、金銭的負担の軽減。市内3校の制服を統一して大量発注することにより価格が抑えられます。紺色ブレザーが大人っぽい、動きやすくていい感じ。将来学校を問わず譲り受けが可能になります。なお、新2年生3年生も購入着用できます。譲り受けた旧制服も着用できます。制服検討委員会に参加した保護者、地域の方の声。秋山学校運営協議会会長、羽賀秀智さん。いよいよブレザー制服の導入です。子どもたちに新しい風が吹くことを心から楽しみにしています。安全性や快適性、質感や取り扱いやすさに加え、ジェンダーレスの視点も取り入れられ、未来を担う子どもたちにふさわしい制服になると感じています。松岡中学校 PTA 会長、原信也さん。検討要素として機能性と価格を重視しています。中学生活での3年間に耐えうる制服となるように調整を重ねました。また現代社会に合わせて多様性も考えて採用しました。新制服とともに市内中学校の躍動を期待しています。新しい制服は教育関係者が集まる高萩市の教育を考える集いに合わせて文化会館で展示します。日時11月29日土曜13時から16時30分、会場12時30分、場所文化会館ホワイエ。令和6年度決算の状況。令和6年4月1日現在、常住人口25,909人。令和6年度に皆さんが納めた税金などの収入がどのくらいあり、どのような目的に支出したのかをお知らせします。決算の概要。一般会計の歳入は139億2,084万円で、前年度より 1.1% の増となり、歳出は132億2,131万円で、前年度より 1.8% の増となりました。大幅な増加となったのは、定額減税調整給付金給付経費の増加によるものです。今後の見直し、財政の弾力性を表す指標である経常収支比率は前年度より 1.4 ポイント改善し 92.5% となりました。数値が高いほど悪化。改善の要因は、市税や地方交付税を含めた 歳入が2億7500万円増加したことによるものと考えられます。今後も健全かつ持続可能な財政運営を行っていく必要がありますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ企画財政課電話 23-2118。 市民一人当たりが納めた税金154,114円、市民一人当たりに使われたお金51,298円、市民一人当たりの積立金現在高42,300円、市民一人当たりの市債借金残高453,290円、一般会計歳入総額139億2,084万円、前年度比 1.1% 増。歳入総額の中の自主財源、市税39億9,293万円、市民税、固定資産税など、繰越金7億8,002万円、前年度からの繰入金、繰越金、諸収入3億5,528万円、貸付金の元利収入など、使用料、手数料1億8,208万円、公共施設使用料、証明交付手数料など、繰入金1億3,599万円、基金の取り崩しなど、その他となっています。歳入のうちの依存財源として、地方交付税32億8,551万円、市町村が等しく行政サービスを提供できるよう一定の基準で国から交付されたもの、国・県支出金31億4,406万円、国・県からの補助金など、交付金9億9,570万円、地方消費税、地方特例交付金など、市債7億7,670万円、建設事業などを行うため、国・金融機関からの借入金、その他となっています。一般会計歳出総額132億2,131万円、前年度比 1.8% 増。民生費48億1,069万円、高齢者・障害者・児童の福祉など、土木費17億8,007万円、道路・公園の整備、公営住宅の維持管理など、総務費14億9,366万円、人件費、情報化推進、市運営全般など、交際費14億5,325万円、国・金融機関からの借入金返済、教育費12億4,359万円、幼稚園・小中学校の管理、障害学習、文化・スポーツ振興など、その他となっています。次年度への繰越金、歳入マイナス歳出6億9,953万円、平成26年4月からの消費税増税分にかかる地方消費税交付金3億9,415万円はすべて社会保障費に充てられます。都市計画税2億8,272万円は都市計画法に基づいて行う都市計画事業などに充てられます。財政調整基金の推移、財源不足により毎年基金を取り崩している状況です。ただし令和2年度は土地開発公社から返還された貸付金を積み立てたことにより、令和4年度以降は私有地売払金などを積み立てたことにより増加しています。市債残高の推移、平成22年度をピークに減少してきましたが、令和3年度は認定こども園施設整備事業債などの発行により増加しました。一般会計歳出性質別内訳、項目金額の順に読みます。人件費26億8,248万円、扶助費28億4,977万円、 物件費補助費30億1750万円、交際費14億5325万円、繰り出し金12億2254万円、普通建設事業費ほか15億1861万円、投資出資金ほか9599万円、積立金3億8117万円。令和6年度特別会計企業会計決算状況、問い合わせ企画財政課、電話 23-2118、 水道課 22-3652。 高萩氏は特定の歳入で特定の事業を行う場合の資金管理を明確にするなどの目的で独立して経理を行う特別会計による事業6つと企業会計による水道事業を一般会計とは別に会計管理しています。特別会計名、歳入歳出の順に読みます。国民健康保険、歳入28億3917万円、歳出28億319万円、後期高齢者医療、歳入4億9128万円、歳出4億9039万円、介護保険保険事業、歳入28億9088万円、歳出26億8004万円、介護保険 介護サービス855万円、歳出684万円、霊園事業秋山菖蒲霊園、歳入392万円、歳出313万円、霊園事業高萩霊園、歳入1535万円、歳出1401万円。企業会計名、水道事業収益的収支、収入6億8318万円、支出5億4791万円、資本的収支、収入3億956万円、支出5億3713万円、工業用水道事業、収益的収支、収入2億754万円、支出1億5152万円、資本的収支、収入7660万円、支出1億7501万円。令和6年度国民健康保険決算状況、問い合わせ市民課、電話 23-2117。 被保険者1人当たりの国保税額8万810円、被保険者1人当たりの医療費44万1677円、速報値です。歳入28億3917万円の内訳は、県支出金21億716万円、国民健康保険税4億2290万円、繰入れ金2億4860万円、繰越金5471万円、その他580万円となっています。歳出の内訳、歳出28億319万円の内訳として、保険給付費20億4249万円、事業費納付金6億6563万円、総務費5126万円、基金積立金837万円、保険事業費2987万円、その他557万円となっています。前年度のと比較すると、歳入が9782万円の減、歳出が7909万円の減です。歳入と歳出の差額3598万円は繰越金として令和7年度予算へ繰り入れます。国保は県と市が共同運営しており、保険給付に必要な費用が県から市へ全額交付される一方、市は県に事業費納付金を納めています。納付金は加入者の皆さんに納めていただく国保税などで賄われますが、その金額は市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮し決定されます。特定健診、 特定保健指導での生活習慣病の発症予防やジェネリック医薬品の活用、国保税の期限内納付などの一人一人の取り組みが安定した医療保険制度の維持につながります。引き続き皆さんのご理解とご協力をお願いします。町の話題、9月22日月曜、荒川にて秋の交通安全キャンペーン、秋の交通安全運動に合わせ街頭キャンペーンを実施、ドライバーや歩行者へ交通安全を呼びかけました。一人一人の注意で安全な街を守りましょう。9月22日月曜、総合福祉センターにてシルバーリハビリ体操を指導し産休養成講習並行式、シルバーリハビリ体操の指導方法のほか体操の効果や筋肉などの解剖生理学などを学び、新たに7名の指導士が誕生します。9月22日水曜、市内にて100歳を迎える11人を祝う、100歳を祝い市長が豊穣や記念品を贈呈、斉藤しつこさんは物事にくよくよしない、人を羨まないことが長寿の秘訣と笑顔で述べられました。10月2日3日木曜金曜、総合福祉センターにてシルバー人材センターの奉仕作業に感謝、高齢者の豊かな経験と技術を生かすシルバー人材センターがボランティアで草刈り奉仕作業を実施、地域の美化に貢献されました。10月4日5日土曜日曜、総合福祉センターリーベロ高萩にて総合福祉センター祭り、健康ブースやプレママベビー相談コーナー、公民館クラブ生の作品展示やステージ発表などが行われ、多くの人でにぎわいました。訪れた人たちは自分の体と向き合ったり芸術文化に触れたりして心豊かなひとときを楽しみました。友好都市山形県新庄市、新庄開府400年、高萩の松岡領主1606年から1622年までを務めた戸沢政盛公が後に出羽の国現在の新庄市の初代藩主になったことを縁に、高萩市と新庄市は平成元年に友好都市の盟約を結びました。今から400年ほど前の江戸時代、日立松岡現在の高萩の地から出羽最上現在の新庄の地に着いた戸沢家、新庄藩主として約250年間最上地域の一帯と村山地域の一部を治め、現在の新庄の基礎を作りました。新庄市にある新庄東山焼き、新庄亀あやおり、新庄祭り、くじら餅、それらはすべて新庄藩の時代に始まり、現在もなお新庄の名産行事として受け継がれています。開府400年を迎えた新庄市とこれからもさまざまな分野で交流し絆をさらに深めてまいります。防災コーナー問い合わせ、危機対策課電話 23-2215。 9月29日月曜、秋山小学校防災授業、秋山小学校の4年生53人が市危機対策課の職員と自主防災会による防災授業を受けました。児童は市内で発生する可能性がある地震や津波などの災害、令和5年9月の台風13号による被害、今年7月30日に発令された津波警報による秋山小学校での避難所開設などについて学び、マイタイムラインとハザードマップを作成、災害時の備えの大切さを学びました。子どもの声として通学路の危険な場所や避難場所などに気づけました。自主防災会の人と話して過去の災害を知ることができてよかったですという声が上がってました。知っておきたい災害情報の集め方、高萩市防災アプリ、地震や台風接近時の緊急情報や避難所の開設状況など防災情報を確認できます。災害用伝言ダイヤル、 大規模災害時、電話がつながりにくくなる状況でも連絡を可能にする声の伝言板、NTT ホームページで詳細を見てください。電話171、市公式 SNS、災害時、市公式 SNS、X、Facebook、LINE、メルタカからも情報を発信します。スポーツのお知らせ、問い合わせ、障害学習課、電話 23-1132。 岩井、国民スポーツ大会ウェイトリフティング準優勝、10月3日金曜、滋賀県立阿戸川高校体育館にて、少年男子102キロ超え級準優勝、駒田明さん。高萩青少高校3年生、スナッチ118キロ、クリーン&ジャーク166キロ、トータル284キロ。少年男子81キロ級準優勝、吉岡翔輝さん。高萩青少高校1年生、スナッチ119キロ、クリーン&ジャーク146キロ、トータル265キロ。スポーツ優秀者市長を表敬訪問。岩井、全国少年少女レスリング選手権大会、7月25日金曜、国立代々木第一体育館にて、小学5年生男子の部39キロ級全国準優勝、ガジロリュウマさん、東小学校5年生。岩井、全日本小学生ソフトテニス選手権大会、8月1日金曜、神栖海浜公園にて、個人戦2回戦進出、団体戦ベスト16、上村空さん、高萩小学校6年生。岩井、全国中学生柔道大会、8月19日火曜、福岡市総合体育館にて、男子73キロ級、相沢リアンさん、高萩市柔道スポーツ少年団。岩井、文部科学大臣杯争奪、日生全国少年柔道大会県大会、7月13日日曜、筑波大学武道館武道場。小学4年生の部優勝、相沢作太郎さん、高萩小4年生。小学5年生の部優勝、大野美智香さん、高萩市柔道スポーツ少年団。2人は11月16日日曜日に講道館で行われる全国大会へに県代表として出場します。市民限定 B リーグ B1 所属プロバスケチーム茨城ロボッツ無料試合観戦、日時12月7日日曜15時5分から、場所池の川桜アリーナ、日立市東鳴沢町 2-15-1、 対象席2階自由席、100組200人までです。満席時は立ち見となります。対戦相手横浜 B コルセアーズ。申し込み方法、11月24日月曜休日までに QR コードから申し込んでください。市民総合スポーツ大会、9月14日日曜、ソフトボール大会サンスポーツランド高萩にて、優勝ハイブッシュクローバー、準優勝和楽、第3位大瀬シャークス。9月28日日曜、バドミントン大会ダブルス市民体育館に、男子一部優勝小林直樹フィキーペア、二部優勝井戸田真井戸田龍之介ペア、女子一部優勝加藤舞服部美穂子ペア、二部優勝伊坂みちる横山典子ペア。子育てインフォメーション、問い合わせ子育て支援課、電話 23-2129。 保育の仕事をお探しの人へ、1保育資格を持つ人、2保育士養成校などの学生、3保育の仕事に興味がある調理員などの人、その3つの方たちを対象に 保育のお仕事、就職相談会を行います。自分に合う園探し、園の見学、保育士復帰などの相談に専門スタッフが応じます。その場で求人のご提案もできます。日時11月15日土曜、1、11時15分から、2、13時15分から、3、14時15分から、4、15時15分からとなっています。場所、イーアスつくば2階、イーアスホール A、 ウェルネスアベニューオクレス、つくば市研究学園 5-19。 申し込み方法、11月13日木曜までに QR コードから申し込んでください。保育施設見学ツアー、対象は今度は1と2になります。間近で現場を見学、働く園選びの参考に。日時11月下旬から12月上旬、希望の園日程に参加できます。内容、県内保育施設計15園、1日1園見学を見学しながら現役保育士と話せます。申し込み方法、開催日の2日前までにホームページ QR コードから申し込んでください。問い合わせ、茨城保育人材バンク事務局水戸オフィス、電話 029-350-5137、 県子ども未来課、電話 029-301-3243、 親子ふれあい日帰りバーベキュー、対象市内在住の一人親家庭の親子、日時11月30日日曜15時から19時、現地集合解散となります。場所、マウントアカネバーベキュー場、北茨城市花川町あずはた2747、料金1世帯500円、定員35人。申し込み方法、11月14日金曜までに電話で申し込んでください。問い合わせ電話、市母子家父福祉会、電話 23-3336。 天使のつぶやき、高等子をご存知ですか。幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第34世より。家で野菜ジュースを飲んでいて、どんな野菜が入っているか問題の出し合いをしていた時に、4文字の野菜、本人はアボカドと言いたかったようです。アボアボ NI 6歳、娘に向けて何も言わず指ハートを見せた時に、母は思わず笑ってしまいました。エビの尻尾みたい。ゆきらさん4歳、児童扶養手当の支払い日、11月11日火曜、支給額2ヶ月分、9月10月分です。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。 萩っ子集いの広場、問い合わせ 24-8885。 総合福祉センター2階、開館9時30分から12時、13時から15時30分。対象、未就学児と保護者。9月11日木曜、ファーストサイン、表情、声色、身振り、手振りを使い、お話ができる前のお子さんとコミュニケーションを楽しく行いました。イベント内容、予約制です。12月11日木曜、10時30分から11時、オリジナルカレンダーを作ろう。写真、折り紙、シールなどを貼って、2026年のオリジナルカレンダーを作ろう。12月25日木曜、10時30分から11時、フルートとチェロとピアノのコンサート、きれいな音色に包まれて年末の疲れを癒しませんか。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなど、スタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター、電話 24-2121、 萩っ子集いの広場 24-8885、 高萩認定こども園 22-2476、 11月6日11月5日水曜、総合福祉センター栄養歯科相談、10時30分から11時30分予約制です。総合福祉センター3歳児健診、12時50分から15時、6日木曜集いの広場レインボーお話の会、10時30分から11時予約制です。9日日曜集いの広場休館日、11日火曜総合福祉センタープレママ&ベビーサロン、9時45分から11時30分予約制です。13日木曜集いの広場バルーンアートショーを&作ってみよう、10時30分から11時予約制です。17日月曜集いの広場14時30分まで開館、18日火曜高萩認定こども園教育相談室パステル、13時30分から16時30分予約制です。20日木曜集いの広場赤ちゃん教室、離乳食の進め方と試食、10時から11時30分予約制です。参加者以外は13時開館。23日日曜祝日、24日月曜休日、集いの広場休館日、25日火曜総合福祉センタープレママ&ベビー何でも相談、9時から12時予約制です。27日木曜集いの広場ひろこさんのエプロンシアター、10時30分から11時予約制です。28日金曜は保育園認定こども園利用申し込み最終日となります。時間は17時が最終です。12月2日火曜総合福祉センタープレママ&ベビーサロン、9時45分から11時30分予約制です。3日水曜総合福祉センター栄養歯科相談、10時30分から11時30分予約制です。総合福祉センター1歳6ヶ月健診13時から、2歳児歯科健診14時から、4日集いの広場レインボーお話の会、10時30分から11時予約制です。豆知識、肌寒い季節に食べたくなる焼き芋、全国トップクラスのさつまいも生産量栽培面積を誇る茨城県では、さまざまな品種のさつまいもが栽培されています。紅あずま、ほくほく優しい甘さ、紅まさり、しっとり香りが良い、紅はるか、ねっとり濃厚な甘み、県内で栽培されている品種の間でも焼き芋にした際の食感や味わいは大きく異なります。自分のお気に入りの味わいの焼き芋を探してみませんか。子供が喜ぶ三つ星レシピ、ハギッコキッチン、クックパッドでレシピ紹介中。ベトナム北部の定番おかず、厚揚げのトマト煮、材料2、3人分、厚揚げ1枚を8等分に切る。おすすめは絹厚揚げもっちりタイプがおすすめです。玉ねぎ6分の1個をみじん切り、 A にんにく大さじ2分の1杯みじん切り、米油大さじ1杯、 B トマト缶1缶約 400g、 トマトパックでも OK です。水4分の1カップ、 C ぬくまむ大さじ1と3分の1、砂糖小さじ1と2分の1、粗挽き黒胡椒少々。作り方、1、厚揚げの下ごしらえ、ざるに入れた厚揚げに熱湯を回しかけ油抜きする。2、炒める、鍋に入れたにんにくを火にかける、香りが立ったら玉ねぎを加えて炒める。3、煮る、玉ねぎがしんなりしたらトマト缶と水を入れ、厚揚げを加え中火で煮ます。4、味付け、仕上げ、煮立ったら C のぬくまむ、砂糖、粗挽き胡椒を加える。そのまま中火で15分煮込む。味が馴染んだら火を止め器に盛る。お好みで粗挽き胡椒を振る。ベトナム料理研究家鈴木真澄さん、高萩大使レシピ提供。健やか、問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121、 健康マイレージ認定、集団検診予約が必要です。日時12月12日金曜、11時から13時から、 14時から15時からとなっています。15日月曜10時から11時から13時から14時から15時からとなっています。場所総合福祉センター。対象令和8年3月31日現在19歳から39歳で職場などの検診を受ける機会がない人、40歳以上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、40歳以上の生活保護受給者。なお対象外となるのは令和7年度に人間ドックの補助を受ける人、市の検診を受診済みの人、40歳以上の社会保険加入者は各保険者にお問い合わせください。申し込み方法、12月8日月曜までに健康づくり課へ電話で申し込んでください。定員を超えた場合はご希望に添えないことがあります。医療機関での個別検診、健康マイレージ認定、検診期間令和8年1月30日金曜まで、実施期間県北医療センター、高萩共同病院、安らぎの丘温泉病院、高萩ソレイユ病院、田端クリニック。なお国民健康保険加入者は市外の協力医療機関でも受診できます。対象検診日現在、40歳以上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者。なお対象外は令和7年度に人間ドックの補助を受ける人、市の検診を受診済みの人。申し込み方法、12月19日金曜までに健康づくり課へ電話で申し込んでください。働き世帯のための料理教室、共働き世帯の増加や働き方の多様化により健康面に不安を感じる世代の皆さん向けに、食会さんの講話と調理実習を行います。なお食会さんとは食生活改善推進員の皆さんです。日時12月6日土曜9時30分から13時まで、受付は9時15分から。場所総合福祉センター2階調理室。対象就労している人、定員15人程度、料金400円、持ち物エプロン、三角巾、マスク。申し込み方法、12月1日月曜までに電話かまたは QR コードから申し込んでください。問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 メニューはあさりとひじきの炊き込みご飯、ししゃものマリネ、高野豆腐のミルク味噌汁、りんごのコンポット。11月の健康カレンダー。会場総合福祉センター。予約健康づくり課、 24-2121。行事内容、実施日、時間、対象の順に読みます。栄養士科相談、5日水曜、12月3日水曜、10時30分から11時30分、市民、予約制です。心の相談、精神科医の相談、12日水曜、13時から14時30分、市民、予約制です。包括だより、介護まるごと相談所、地域包括支援センター、高齢福祉課内、認知症初期集中支援チーム、認知症の専門医と保健師、社会福祉士がチームとなって認知症で困っている人やその家族の相談支援を行っています。気になることがありましたらご相談ください。対象、40歳以上の市民、認知症が疑われる人、認知症の治療を中断している人、医療や介護サービスを受けていない人、介護サービスを受けているが認知症の症状で困っている人。問い合わせ高齢福祉課、電話 22-0080。 マイトレ教室、ストレッチ体操コース、ご自身で継続できるストレッチなどを行います。日時全3回で、11月13日、20日、27日の木曜、18時30分から20時、一部のみの参加も可能です。場所総合福祉センター1階集団検診室。対象40歳から64歳の市民、医師から運動を禁止されていない人、定員に達しない場合は65歳以上も可能です。定員先着20人。講師林俊人先生、理学療法士、 NSCA 認定パーソナルトレーナー、 持ち物、運動ができる服装、筆記用具、上履き、タオル、飲み物。申し込み方法、11月6日木曜までに電話で申し込んでください。問い合わせ申し込みは健康づくり課 24-2121。 健康コラム、県北医療センター高萩共同病院薬剤師長田康子先生。お子さんへの薬の飲ませ方。お子さんに薬を飲ませる際、苦労されたことはありませんか？小児用の粉薬には甘い味のコーティングがされていることが多く、うまく飲み込めず口の中に残ってしまうと、コーティングが剥がれ苦い成分が出てきてしまいます。逆にお子さんによっては甘い味が好みでない場合もあると思います。お薬をプリン、ヨーグルト、チョコレートシロップ、内服用のチーク菓子やコーンスープなどの味が濃いもので済むようにして飲ませてあげてください。飲み合わせについては薬剤師へお尋ねください。内服時は楽しい雰囲気を作るよう心がけ、薬が上手に飲めた時にはたくさん褒めてあげてください。1秒以内に褒めるとより効果的と言われています。